さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーニーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして世界に向けて発信したという番組です。今日はですねちょっとまた一人でですねまあもともと僕の専門は安全保障をでしたんで、この5ヶ月ともう少し経過したこのウクライナの戦争からですね何を学んだかということと、そしてですねこの、まあ、このラジオカフェにも出て何回も出ていただいておりますレギュラーの防衛研究所の総括官トップされて現在拓殖大学の客員教授されてます竹澤先生とこの前お会いした時にですねいろいろとお話をして、まあ、竹澤先生の論文というんですかねそれ読ませていただいたらですね北海道と、まあ、台湾、がいろいろと問題あるとっていうことでそれ、まあ、竹澤先生とお話をお伺いしていや思ってるよりかやっぱりもっとウクライナのこの戦争の問題ですねやっぱアジアにすごく影響をまあ、されるというか、まあ、同じような、ことが起こる可能性があるということで、まあ、そうならないような、ことでですね、まあ、安全保障について独り言で語らせていただきたいと思います。まあ、僕は国連時代国連公用開発機関というところで、開発協力を通じて予防外交とかそういうことで紛争を予防するということがテーゼというのを思って、ずっと、実際、理論のみならずアフリカとかいろんな現場で、まあ、北東アジアの問題とかでですねブルックリン研究所も含めて、まあ、研究してきたんですけれども、まあ、そうは言ってもですねやっぱりその紛争が勃発する要因、まあ、ウクライナの戦争から考えられるのはですねまず一つはですね核兵器持ってる国が、まあ、今までやったら、その国際秩序とかがですねインターナショナルオーダーとかがですね働いたんですけれども今回、まあ、プーチン大統領の行動を見てみるとそれが、機能しない一人の人物がですね、戦争を仕掛けることができると、その背景にはやっぱりその恨みというかこれは僕はルサンチマンという言葉を使ってるんですけれどもまあ積もりに積もったですね、こう恨みが、こう起こるケースがあるとまあプーチン大統領から見ればですね2月24日の侵攻はですね、まあ、いわゆる、東部のドンバスあっちの方が親ロシア派があってそれがですねウクライナの、まあ、ナチという表現を使ってますけれどもそれで非常に、ロシア人がですね、まあ、窮屈な思いをしているというか、まあ、いじめられているというか、まあ、そこから傀儡政権のようなものを作ったということなんですけれども考えてみれば、第二次世界大戦もですねドイツポーランドのこととかですね考えてみるとあるいは1931年の満州事変のことを考えてみてもですねまあ、同じような傀儡政権で、そこで、っていうことからいくと、まあ、戦争がそういうケースで始まるということですねやっぱり歴史を知ることによってそういう可能性が出てくると、そこにはいろんな要因があるともう一つはアメリカのような、まあ、世界の警察官であった大国がですね核兵器を持っている国に対しては本気に正面切って、戦わないと武器の供与で終わるということとか、今回のウクライナ侵攻に関してはですね早くからアメリカは、もしロシアが、ウクライナに入ってもですね、すぐこうなんていうんですかね、NATO のメンバーでない、ウクライナに協力しないような、まあ、メッセージをですね、まあ、送ったということもありますけれどもまあ、しかしですね、戦争が起こる条件これは竹澤先生によりますとですね一つは恨みのようなものがあって次は、核兵器を持っている国、圧倒的強い軍事費を持っている国に対して弱い国に対して、このハードパワーを使うということそして世界の警察官であるアメリカが関与しないその3つの要因が揃った時にですね、紛争が発生するという分析なんですけれどもこれ考えてみますとですねちょっと今日収録なんですけれども まあ、1週間後に流れるんですけれども、アメリカのですね、下院の議長のペロシさん、僕もアメリカにいるときですね、直接ですね、まあ、いわゆる公聴会なんか、公聴会かなんかで、見たことあるんですけれども、まあ、いわゆる人権問題、人権問題に対して、対中国強硬派のベロシさん、下院の議長ということは、大統領副大統領ナンバー3の人が、まあ、今日のニュースではですね、まあ、台湾に来られる可能性が高いということで、それに対して、習近平国家主席中国はですね、それなりのもし、そういう、ナンバー3が台湾に来た場合ですね、それなり、報復というか処置をするということを、まあ、言ってるんですけれども、まあ、そのような状況から考えると台湾の問題って考えてみると日清戦争で、日本が、清国を破って賠償金たくさん取って、下関条約の後台湾も、併合をですね、で1910年には、まあ、朝鮮半島韓国も併合ということで、まあ、日本がそういうことをやってると。で考えたら、中国から見ればですね、もともと持ってた土地をですね、奪われたと、それを取り返すという、まあ、もともと一国で二制度ですけれども、そういう思いからいけばですね、アメリカなり日本なりがそこに干渉するということは、相手の立場に立ったらですね、これはこちら思ってる以上にですね、厳しいことをやるかもしれないということ。でもう一つ、僕も台湾問題のけどもですね、竹澤先生の論考によりますと、北海道を、これはですね、3年前ですかね、モスクワで、人権評議会というのが、まあ、あったということで、そこでプーチン大統領が、アイヌ民族を、これロシアの民族っていう、そういう定義付けをしたというような、なんか発言されたという文章を書いておられて、考えたらそれは怖いなと思って、北海道にいる、アイヌ民族がですね、まあ、いわゆる日本人によって迫害されているというような、もしそういうふうなことを口実にしてですね、ロシアが北海道に入ってきたらという、いや、これ考えたら怖い話で、もしウクライナの5ヶ月前に始まったウクライナ戦争がですね、まあ、特別軍事作戦というか、ロシアから見ればですね、それが簡単に3日間で、当初の、まあ、アメリカが言ったこと、3日間でキエフが落ちるかもしれないというようなことで、もし、仮にゼレンスキー大統領の、ウクライナ人の勇敢なですね、もし戦闘戦いがなければですね、そういう可能性もゼロではなかったというふうに、まあ、台湾もそうですけれども、北海道もそうですけれども、いや、そうして考えるとですね、安全保障って、結構もうこの戦後77年平和と思ったけれども、別の見方からすればですね、なんかハードパワーとか、まあ、これ覇権安定型というか、力でねじ伏せようと、相手が、それなりのバランスオブパワー、勢力均衡がなければですね、簡単に、そういう侵略行為が、まあ、実践というかなされると、行使されると、まあ、そういうことって今まで全く考えなかったんですけども、十分、このウクライナの戦争から我々は学ばなければいけないというふうに思いまして、で、NPT の、まあ、今日ですけれども、岸田総理がですね、ニューヨークで国連本部において英語で素晴らしいスピーチをされた、僕も全部聞いてない一部だけですけれども、まあ、広島から出ておられる岸田総理がですね、国連の場において、核兵器の、まあ、なんていうんですかね、廃絶というか、そういうことで、まあ、すごい、このタイミングで広島、から出られた総理大臣の、日本の岸田総理がですね、 素晴らしいスピーチされたということは、このタイミングで最高 でそれで核兵器に関しては1万何発5000発で正式な数分からないですけれども、国連常任理事国プラスアルファいくつかの国がそれぐらいの核兵器を持っている、北朝鮮も含めて持っているということなんで、それで核兵器と核兵器を持ってミューチャルアシュラルディストラクションという MAD でマッドで対抗するっていうのはもう時代遅れのような感じがして、僕はその前々から言ってますように、スターウォーズ計画とかサイバー宇宙とかということで、その核兵器以上のその電磁波とかサイバー、あるいはその発射した瞬間にですね破壊するとか撃った軌道に落とすとか、そういう技術力を絶対日本が持つべきだと。で、大学との、科学技術の研究においてもですね、平和のためと軍事って言うけれども、平和のためにそういう軍事力というか守る、ディフェンスのための、化学兵器、科学技術が絶対必要であると思うんで、もしそれを禁止したら全く、日本という国は、ディフェンスが全くダメになるんで、オフェンスよりかディフェンスという意味で、そちらにですねもっと本当にもし、軍事費がですね、GDP の 1% ですか 2% で、5兆円つくとすると、その5兆円でも今のままならほとんどアメリカの武器を買って7割方そっちに、アメリカの武器買って終わりですけど、そうでなくて日本の独自の意思で、核兵器核を防御するような宇宙につながるようなそういう技術力をですね、科学技術をですね、大学から研究所からあるいは民間から全ての、知識を結集して、持つべきであると、広島長崎のことを思えばそういうことをすべきであるとって僕は強く思うんですけれども、本当にこれは僕20年前から、思ってる話ですけれども、単なる平和っていうのは、過去の歴史で日本が大陸に進出したりそういう歴史観点からいけばですね、でこの急速に強くなった中国、この中国の覇権主義がですね、もし続くとするとやっぱり今の安全保障の考え方を新たに、やっぱり変えて、そういうのをやるべきであると同時に、一方では緒方貞子先生が言われたように人間の安全保障というか日本独特の経済協力とかソフトパワーとか通じて、予防外交で平和を構築するというその2つの柱が絶対必要であると、強く思います。やっぱりこのウクライナ戦争を見てみると、こういうことはほんまに、下手したら起こる可能性、日本のこの東洋においてもですね、日本海周辺においても起こる可能性あるんで、それを防ぐことをですねやっぱり真剣に取り組むべきだというふうに思います。ということで、今日はですねこのシンクタンクジャーナル中野保がですね、元専門である安全保障について、語らせていただきました。どうもありがとうございました。